広報飯田ラジオ特集です。今回は広報飯田2月号について、広報校長係の小池克史さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今手元に広報飯田2月号があるんですが、まずは表紙から教えてください。
はい、今月の表紙は20歳の集いに参加された皆さんと、あと、飯田市歴史研究所で発行しております、発行物を持った写真になります。
はい、とてもこう晴れやかなこの着物に身を包んだ20歳の皆さん、そしてこの飯田志村地域の歴史がこう詰め込まれた一冊と一緒にということなんですが、こちらはどこの地区の皆さんだったりするんですか？
はい、ここに写ってくださった皆さんは、琉球地区の皆さんになりますので、川路美穂達恵の皆さんになります。ですので、川路の歩みという本を持っていただいております。
3名写っているんですけれども、その手前 の女性がですね、その川路の歩みという一冊をこう手に持っていらっしゃいます。ぜひお手元に広報飯田2月号がありましたらね、一緒にご覧ください。さあ、それでは続いてなんですけれども、特集1ということで2ページから3ページに組まれているんですね。
はい、2ページ3ページをご覧いただきたいと思います。
はい、
今月は、特集が2つありまして、1つ目が、歴史研究所20周年ということになります。歴史研究所は、昨年12月に設立から20周年を迎えまして、今までに様々な本の方を発行したりですとか、学習会の方を行ってきております。その歩みと、あとは歴史研究所で行われている事業について紹介の方をしております。
はい、この歴史研究所ではどういったこうテーマ、いくつかこう柱があるかと思うんですけれども、どういった内容のこう活動とかされていたりするんですか？
はい、歴史研究所では大きく3つの活動を行っておりまして、1つ目が調査研究事業ということで、市民の方から寄せられた資料ですとか、発見した資料を調査し研究するといったことを行っております。で、2つ目の柱としまして、教育普及事業ということで、そういった調査研究で明らかになったことを市民の方にお伝えする講座ですとか、勉強会セミナーなどを行っております。で、3つ目が、志士編纂事業ということで、その研究成果を本にまとめて出版する事業を行っております。
はあ、いろいろなその研究、事業を、行っているということが分かりました。そして、ラジオをお聞きのリスナーさんのご自宅にもきっと、昔のこう資料など残っていらっしゃる方もいると思うんですが、そういったのがうちにあるよという方はどうすればいいですか？
一度歴史研究所の方に連絡をいただきたいと思います。意外にそういった資料から新しい発見につながることもありますので、ぜひ一度連絡いただければ、研究員の方がお伺いして見させていただくようなこともあります。
はい、わかりました。さあ、今回は特集が2つあるということですので、その特集2の紹介をお願いします。
はい、2つ目の特集は、4ページから掲載しております。住み慣れた地域や家庭で安心して暮らし続けるためにということで、飯田市地域包括支援センターと飯田青年貢献支援センターの紹介をしております。地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口としまして、デイサービスセンターの利用ですとか、あと健康サークルの紹介、介護保険サービスなどについて相談に乗っていただく窓口になっております。本人だけではなくて、家族の方ですとか、あと認知症とか、あと介護疲れですとか、さまざまなことについて相談することができます。住んでらっしゃる地区によって相談の窓口がそれぞれ異なりますので、ぜひ広報で一度見ていただけるといいかなと思います。
はい、今ご紹介いただいた中に青年貢献制度という話があったんですけれども、こちらはどういった制度になりますか？
はい、青年貢献制度とは、認知症ですとか知的障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、家庭裁判所の申し立てにより本人の権利や財産を守る青年貢献人を、選任して、支援する制度となっております。
わかりました。ぜひそのあたり特集、今回2つあるんですけれども、そのうちの2つ目が住み慣れた地域や家庭で安心して暮らし続けるためにということで、詳しくご紹介があります。 さあ今度は8ページから9ページのフォトニュースご紹介いただきましょう。お願いします。
はい、こちらは、12月後半から、1月半ば頃までに行われました市のイベントについて掲載をしております。特に20歳の集いが1月7日にありまして、松尾地区と山本地区の様子を掲載しておりますので、ぜひご覧いただきたいなと思います。
その他にもいろいろな取り組みが紹介されているんですけれども、去年の12月にはなりますが、国際交流のゆうべも久々に開催された感じですよね。
そうですね、4年ぶりに S バードで開催をされまして、はい、広報の方には紙面の都合上と1枚しか写真を掲載できておりませんけれども、
はい、
他にもたくさん写真の方を撮っておりますので、ぜひ市の、インスタグラムの方で見ていただければと思います。
さあ今度は12ページからのお知らせということですが、どういったお知らせがありますでしょうか。
はい、まず12ページをご覧いただきたいと思います。こちら、全世帯に対する市独自の支援金、また、非課税世帯に対する7万円の給付金ということで、それぞれ、該当する世帯には通知の方を送らせていただいておりますけれども、改めて広報にも掲載させていただいておりますので、ぜひご覧いただきまして、その申請等漏れがないようにご確認いただきたいと思います。
はい、そして飯田下村地域でもまだまだそのコロナ感染が広がっているというような状況がありますが、このワクチン接種についてはいかがでしょうか。
はい、ワクチン接種も12ページの方に掲載しております。3月31日で、公費負担による接種の方終了となりますので、接種を検討されている方はお早めに準備の方をお願いしたいと思います。
はい、
24ページご覧いただきたいと思います。はい、3月3日に、飯田フォークフェスタということで開催されます。で、すでにチケット等発売になっておりますので、お早めにお買い求めいただきたいなと思います。
はい、そして25ページの美博からのお知らせをお願いします。
はい、美術博物館ですけれども、3月8日まで現在休館となっておりますが、いよいよ、リニューアル工事の方終わりまして、3月9日より、開館の方いたします。
はい、
開館に合わせましてさまざまな展示やイベント等を行われますので、ぜひこちらのページ見ていただきまして、美博の方まで足を運びいただきたいなと思います。
もう3月9日土曜日からかなりその展示の予定が、ね、入っていたりしますので、ぜひそういったところをチェックしてもらって、リニューアルした飯田美術博物館に足を運んでください。さあそれでは最後になりますが、裏表紙ですね、今月のいいねをご紹介ください。
はい、広報誌裏表紙今月のいいねですけれども、広報先月号より新しく始まったコーナーになります。
はい、
今月は、美保地区の20歳、木下美代さんを紹介しております。木下さんは伊豆木人形クラブという地域の伝統人形の方の、活動もしております。そういった様子ですとか、また20歳の集いの実行委員も行っておりましたので、そういった様子を写真を中心に紹介をさせていただいております。ぜひ見ていただきたいなと思います。
はい、その稽古の、ね、様子も少し写真で掲載がありますので、ぜひご覧ください。さあということで、今回は表紙のことも含めて特集が2つあるというようなお話、さらにフォトニュースのことも、ね、お聞きしましたが、ぜひお手元に広報飯田2月号をご用意いただいて、この放送を聞いていただきたいと思いますし、市役所などにもこの広報飯田置いてありますので、欲しいよという方はぜひお立ち寄りの際には、ね、手に取ってください。広報飯田ラジオ特集、今日のこの時間は広報校長係の小池さんに広報飯田2月号についてご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。